あれの話。
なんでしょう。
この間のその、まこちんさんのコーナーで、
はい、
見てなかったら恥ずかしい映画、なんでしたっけ。
ああ、今更見てない。
今更見てないとは言えない映画。
はいはいはい。
あれはね、
恥ずかしいやつじゃないとダメですよ。
そうですね。
見てない映画は山ほどあるんで、その中でも言いづらい。
すごく話題になってたのに、その時見なくて、今更、あの時見なかったって言えないやつですよね。
今、石山さんが僕にそれを言うのも、ちょっと嫌やなって思うぐらいのもんでないとダメですよ。
そういうのをですね、
はい、
常日頃見てるんですよ、僕は。
あ
の、一個ずつそういうのを減らしてるんですけど、まだまだいっぱいあるんですけど。
まあね。
そうだな、
何があります？
アメリ見てないです。
意外。
アメリ見たいんですけどね。
意外ですね。
なんか、あれ女の子っぽい感じがしてて、当時見なかったんですよ。
ああ、まあまあまあ、ビジュアルのイメージがね。そうそうそうそう。
あれほら、あれを配給した人、すごい有名な人ですけど、あの、アルバトロスの、
はい、
何さんだったかな、忘れましたけど、
はい、
がおすすめしてるんだから間違いないんだろうなと思いつつ、見てないんだよな。
なるほどね。僕は、はい、もちろんあの DVD では見てなくて、
はい、
なんかの、上映が特集上映やったかなんか、特別な上映があって、
はい、
まあ、その時に合わせて劇場で見たんですけど、こんな映画やったんやっていうのが僕のあの一番の感想ですね。はい、
見ようかなと。
いわゆるなんていうんですか、おしゃれな、
はい、
可愛い女の子が出てくる、
はい、
クレームブユーレ的な、
はい、そうそうそう、まさにそんなイメージですけど、
映画っていう感じするじゃないですか。
はい、
こんな話かよ。
あ、違うんだ。
ましたね。はい、
見よう。あとね、まあそれ恥ずかしくねと意味ないしな。
そうなんですよ。そらね、あの、見てない方が多いのはもうほとんどの人はそうじゃないですか。ね、もうそれこそ見てない方が少ないわっていう人はね、もうほぼいないと思うんですが、まあやっぱり見てないとはやっぱり
言い出せないや
つ、今更言えないっていう、できればそこには触れないで起きておいてくれみたいなのが欲しいですね。
あんまないかも。
あ、そうなんですね。
ヒッチコクの鳥見てないんですけど。
あ、それも意外ですね。
そうですか。
なんでですか。
でもなんかあんま恥ずかしくさが若干薄い、
ね、
みんなも見てなさそう。
いや、
みんな見てるかな。
鳥は、
はい、
まあまあ、ヒッチコク全部を見てない人は多分結構いてはると思うんですけど、
はいはいはい、
鳥はでもその中でも割と1番目2番目に上がりそうな気はしますけどね。
あとシェーンも見てないですね。
ああ、シェーンね、はいはいはい。でもその辺って恥ずかしいとは言えないでしょ。
でね、俺そういうの結構たくさんあったんですけど、今年そういうのを集中的に見てて、それ見たやつで言うと、
はいはいはいはい、
ロッキーホラーショーを見たんですよ今年。
おー、
あとね、
ロッキーホラーショーね、
風と共に去りぬ、
あ、
これ今年見ました。
おー、あれ結構長かったんじゃないですか。
めっちゃ長いですね。
ですよね、
うん、
僕も昔テレビでしか見てないですけど。
そうなんだ。
テレビで見ててもめっちゃ長いなと思って見てましたからね。
あの、ビビアン・リー演ずる主人公、え、スカーレットかな、
うんうんうん、
の、まあ、性格の悪さときたらもう半端なくて、
お
もう見てるのがね、しんどかったですけど。
なるほどね。
うん、でも、後半からね、結構好き で、レビュー見たら、前半いいのに後半がダメっていう人が多くて、
あ、そうなんですか。
そう、意外だなと。あと、
へ、
次、
はいはい、
太陽を盗んだ男。
あ、
これ見てなかった。
ジュリー。
そう、ジュリー。やっと見たんで、
ね、
これでも恥ずかしくない。
これもでも僕もテレビでしか見たことない
ですね。あ、本当ですか。
あの、それこそタマフル映画祭でかかったこともあったんですけど、それは僕ちょっと行けなくて見れてないんですよ、はいはい、オールナイトでかかったんですけど。
なるほど。
はい、ちょっと見れてないですね。
コメディですか。まあ、後半ちょっとね、ラストは、ね、結構コメディって
ですけどね、
死なねっていうのが
あって、うん、まあまあ、でもまあこう明確なジャンル分けのされへんところが、まあ、あの作品の魅力みたいなとこもあるんじゃないかなと思いますよね。
あともう一つ、あのマルコビッチの穴を見てなくて。
おお、これまた、これはでも結構最近じゃないですか、年代的に
言うと。まあ確かに、でも、もう結構前ですよ。2000年ぐらいじゃないですか。
2000年、そんな前ですか。
そんな前じゃないですかね。
ああ、そうか、そんな経つのかな。でもやっぱタイトルがすごい、はい、なんていうんですか、インパクトが強いから。あ、
そうですね、キャッチーです、
ね、すごい覚えてますよね。
これね、はい、ついこの間見たんですよ。
お
どんぐらいかな。あと北野武監督のキッズリターンもついこの間見ました。初めて。
はいはいはいはい、はい、 マコチンがね好きな北
の映画。あ、そうなんですか。
北の映画彼大好きなん
で。へえ。僕も好きですけど意外と本数見てないんだよな。その男凶暴につきもまだ見てないです、
ね。お、本当ですか。
見よう見ようと思って。
その男は僕は劇場行きましたね。はい。やっぱり当時の事故前の、
はい、
ね、たけしさんはやっぱりすごかったっすからね。
すごいですね。ソナチネは当時見たんですよ。
おうおう。
で全然覚えてなくて、
はいはい、
最近見直したらたけしがやばい。とにかくかっこいいし、北のブルーって呼ばれてるのが、
はい、
まあよくわかる作品ですけど、
はい、
あの青が似合うんですよね、たけしの顔って。
うん、
沖縄のあの空が
ね
ものすごい怖いんですよ。
そうそう。で、それこそマゴチンのコーナーで、
はい、
その
あのロシアンルーレットの話してましたよね。
出てました、
ね。もうあれ本当によくわかります ね、うん、
でそこがちょうど事故前の、
はいはいはい、
ね、作品やったんで、まあ一番ほんまに今見ても色気もあるし、
うんうん、あ、この人もう死んでるんだなと思いました。
ああ、うん、なるほどね。
そう、あのキューブリックのシャイニング見た時も、あ、このジャック・ニコルソンもう狂ってるわと思ったのと一緒ですけど。
あ、なるほどなるほど。
まあもう死んでるわこの時点でみたいな感じでしたもんね。
うんうんうん、なるほど ね、
うん、ね、すごい映画ですけどね。
うん、
あ、それで言うと、
はいはい、
あのコーナーで、
はい、
どなたかが投稿したやつで、
うん、
日本沈没の話と、うん、
はい、
あれのあの丹波さんの演技がすごいっていうのと、
そうですね、
あと台風クラブ、
はい、
の三浦友和の演技がすごいって言ってた人がいて、
は
い、
ありました。
最近その2本も見たんですよ。
お、
今まで見てな
くて。すごいですね。
俺初相馬慎二じゃないかな。台風クラブ、
台風クラブは相馬慎二、
まあ長回し、
うん、
そして引き絵。さすがに映画全部それで作るとね、
うん、
どうなのかなと思いましたけ ど、
あ、なるほど、
ね、でもすごい映画でしたね。
うん、
うん、そう、まさかね、え、斎藤由貴か主人公、主人公ってわけじゃないけど、メインヒロインの女の子が、
ね、
まあ、今あんなことになると思
う、ね、今になってまさかの斎藤由貴
です。そうなんですよ ね、
ね、
え、あのジム・ジャームッシュの何でしたっけ、ナイト・オン・ザ・プラネットじゃなくて斎藤由貴出てますよね。
え、出てました。
変なこと言うのやめよう。あの永瀬くんと出てるのがあるんですよ。なんていうタイトルだったかな。
それな、永瀬正敏が出てるイメージはめっちゃ覚えてるんですけど、斎、はい、藤由貴出てましたっけ。
斎藤由貴じゃないな、
工藤由貴、
工藤由貴か、そうですね、
ですよね、
由貴違いですね、
ですよね、
はい、危ない危ない、うん、危ない、斎藤由貴が出てるわけない。
びっくりしましたもん。そうやったっけ。
ミステリートレインだ。
はいはいはいはい、
そうそうそうそう、今パターソンって映画やってて、
はい、
あれ
永瀬君が
出てますね。
らしいですね。そうそう、僕もまだ見れてない
んで。いや、僕も見てないです。見たいんですけどね。
ね、早く。
なんかね、ああいうアート系のやつあんま最近見る気しなくて。
ああ、なるほど。
そう、今月だから5本ぐらい見たっていうのも全部大作ですよ。はい、だからベイビードライバーと、
うん、
スパイダーマンと、
はい、
あとワンダーウーマンとダンケルク。
うん、
もう一本はあのウィッチっていう。
あ、ウィッチ見ました。
ウィッチ見たんですよ。
お、
あれ、ね、神戸でやってますか。
見逃したんですよ。
あ、もう終わった。
いや、もう終わっちゃったんですね。またどっかでかかってほしいなと思ってるんですけど。
これあのペプさん、ニック・チーズさんって知ってます？
あ、知ってます。
29歳までのチーズっていうポッドキャストなんですけど、
はい、
あれでウィッチの話してて、わ、すごい面白そうと思って見に行ったんですよ。
へえ。
いやー、すごいですよ。
お、そうです。
でもね、僕の求めてたのとちょっとずれてて、
お、
で映画よしあしはもちろんあの別で、
はい、
僕が求めてたのとちょっと違っただけであって、
あ、
悪いわけじゃないんですけ
ど、
ちょっと違うものを想像してたので、
うん、
あれでしたけど、でもそれにしてもすごいいい映画でした、
ね。おお、いやね、見るつもりはあったんですけどね、時間がね合わなくて。
あれビデオか。
いやー、どっかでかかったらね、またちょっと見たいなと。
やるかもしれないですね。
うん、なんですけどね、ちょうどね、夜の週の時間帯だけね、夜が忙しかったりとか ね、僕がね、
そんなにあれ本数もやってないでしょうしね。
そうなんです。
夜しか
シアターなんで、あ、まあ、1日1回でどの時間帰ります
か。そうかそうか、そういうやつ
になるんで、で夜の時間帯で回すのが最後の1週間があったんですけど、
あ、そこに行けずに、
仕事が忙しくてっていうのがあって、はいはい、行けなくてっていうのがね。
見た方がいいですよ、あれは。
いやー、見たいんですけどね。まあまあ、それ言い出すとね、見た映画ばっかりではあるんですが、まあ
ね、すごい見てますもんね。
いやいやいや、でも本当にね、減りましたよ。
あ、本当ですか。
あのポッドキャストをやることにより、
はい、逆に減った。
逆に
減りました。なんと
自分の、
はい、
今までだから、そのポッドキャストの編集とか、
はい、
そういったことって、まあ 自分が映画見てるだけやったらないじゃないですか、
はいはいはい、
でも、まあ、編集もやるたり、まあ、もちろんこうやってね収録することもあり、はいはいはい、ってなったら、まあ、そっちに時間はやっぱ割くので、
はいはいはい、
必然的に減りますねやっぱり。
うん、
でも、まあ、そうは言うても自分のコーナーで紹介しないといけないんで、もう最低限ね、
うん、
見ようとは思ってるんですけど、もちろん見たい気持ちもあるしと、
はいはい、
いうことで、だからで見たやつで大きい小さいに関わらずこうできるだけ皆さんにねこんな映画ありますよと。
そうですよね、
うん、あんまりテレビで言えばね、うん、CM とか打たれてないけど
家がいっぱいあります
よ、こういうのあるし、うん、こういうの面白いですよみたいなことをネタバレなしでね、
は
い、
確かに確かに
お話できたらこうまた皆さんの足がね向くんじゃないかなと、うん、
映画館の方向にね、
そうそうそうそうそう、
うん、まあ皆さんね映画見てくださいよ。
いや本当そうなんですよね、みんなで見てもらえると。
そうですね、
みんなで見る面白さっていうのが絶対あるんで、しかもこれね、あの前も僕らのシネマブキのポッドキャストでも一回言うたんですけど、
はい、
1800円じゃないと見れないと思ってる人がやっぱり未だに多い
んで、ああ、いろんなことすればもっと安いですもんね。
安いです、あの安いですっていうか1800円で見ることはほぼないんで、
あ
前売り券を買えば、
はいはい、
まあ1400円とか、
はいはい、
高くても1500円とかもありますし、その映画館によってはサービスデーがありますし、うんうん、それはレディースデーとかメンズデーとかにもかかわらず、その映画独自の、
はい、
そのシネコンやったらシネコン東宝シネマズデーとか、
うんうんうん、
109シネマズの日とか、はい、そういうのもあります。そういうの日を狙っていくのもいいですし、
うんうんうん、
あとはあの福利厚生ね、お勤めの方であれば、はい、福利厚生 の, あの組合 の, なんかあの割引チケット
を買えたりとか、あ、そんなんね、
そういうのも、
ははは
あのちょっとあんまり大々的には会社によってはねあの言われないかもしれないですけど、はははそういうのがあったりとか、組合が加入してるそういう割引チケットを、その例えば会員証を見せただけで窓口で割引してくれるとか、はいはいはい、実はあの映画館に行って、
うん、
あの割引するのはあのどこのシネコンでもそうなんですけど、
うん、
むちゃくちゃあるんですよ、
うん、
それこそ A4 のファイルの、はい、30ポケットとかあるじゃないですか、例えば、
はいはいはい、
今ねあの石山さんのお家なんですけど、まあ、これぐらい の, あの制圧で言うとどうですか、 3センチぐらいですか、3センチぐらいの A4 のファイルで、その中にもうあらゆる種類のサービスがそこに載ってるんです、
はい、
で窓口でこれって言って例えば提示されたら、それを提示されたらその人はいくら、
はい、
この人はいくらみたいなのがあるんですね。
へ、
世の中にはすごい数の割引があるので。
そうなんだ。
そうなんですよ。だからあなたのお勤めの会社もそれに入ってる可能性は高い。
なるほど。
だからそこもちょっと調べてもらったら、
なるほど、
え、めっちゃ安くて実は見れたやんみたいなことがあると思うんで。
じゃあ今回のポッドキャストのタイトル、
はいはい、
ペップの割引講座にしてもいいですか。
もうね、前もやったネタなんですけど。
あ、そうなんだ。
うん、ですけど、あの1800円で見ないといけないと思ってる人は、
はい、
それはもう大きな間違いなので。
そうなんですね。
はいはい、ぜひともあの安くで見れますんで見ていただきたいと、うん、チケットショップもね
ありますしね、
ありますし、はい、どこでも大体あるんじゃないですか、ね、今チケットショップは、うん、言うても、
僕あんまり割引で見たことないです
いつも1800円ですか。
今日見ようと思った日に見るので、
はい、
え、前売り券って一度も買ったことないんですけど、
お
どういうシステムなのかもいまいちあんまよく分かってなくて。
え、マジですか。
買ったらいついつ見なきゃいけないってことではないんですよね。
前
やってる期間中いつでも使えるんですか。
もちろんそうです、基本的にはそうです。で、2番館に、
はい、落ちた時
に、落ちた時にもその2番館によっては使えるところもあります。
あ、
だから前売り券無駄にしたと思いきや、
はい、
2番館でかかった時に劇場に問い合わせたらいけますよって言われてーセーフっていう時もある。
でも僕その映画だから事前に見るかどうか分かんないから、
ああまあそうですね、
買えないな
っていうことになると、やっぱり関東に住んでるんだから、はい、やっぱりチケットショップですよ。
金券ショップみたいな。
金券ショップ、
うん、
これはね、あの何やったら何百円で売ってることもあるらしいですよ、
うん、
作品によっては行けばいいとか。
だからレイトショーが多いんで、仕事終わった後行くんで、そうレイトショーは安いですからね。
そうですね。あ、そうそう、だからお昼間しか行かない方も多いと思うんですよ、はいはいはい、
まあまあもちろんもちろん
ね。 レートショーは曜日関係なく割引が効きますから、うんうん、
ははは、
これはもう絶対レート行ってません。だからレートやとお客さんもお昼間よりも断然少ないですから、ちょっとまあ夜更かしっていうほどになるかどうか、うん、その人のライフサイクルによって違いますけど、
これね、レートがすごく好きで、
うん、
映画館って暗闇じゃないですか、
はい、
で結構暗闇に包まれたい気持ちが強くて、割とそこに浸りたくて映画館行くようなこともちょっと自分の中にあって、
なるほど、
で映画館出ると深夜じゃないですか、レート終わって、そうするとあんまり人がいないところを、うん、まあ、基本的に車で行って車で帰るんですけど、
はい、
その車で運転しながら見た映画のこと考えながら帰るっていうのがすごい好きで、
うん、
昼間に見て映画館出て明るいとい
きなりね、
ちょっとね、僕ね、あんまそれがね冷めちゃうんで、
現実に戻される感がありますね。
夜深ければ深いほどいいですね、
うん、
で深夜ですね、やっぱ映画
深夜に
のもの、うん、だからミッドナイトシアターじゃないですけど、
はいはい、
昔そのデビッド・リンチの映画とか、はい、ホドロフスキーの映画とかニューヨークで、
はい、
そのミッドナイトにやる映画として、
うん、
すごくカルト的な人気を得たっていうのもすごく分かる気がしてて、
うんうんうん、
映画に相性がいいのはやっぱ夜だと思ってるんですよ。
あ、まあ確かに、
ね、僕の好きな映画はですけどね、
まあでも余韻という意味においてはやっぱ夜の方が、う
ん
う
ん、なんかね、
感度はやっぱ絶対高くなってると思うんで、そ
う
ですよね、
うん、
もうレイトあんまり行かれない方は、はい、レイトショーはやっぱ一つの、
まあ電車とかもねあります
から
ね。
あ、そうそうそう、ね、電車がなくなっちゃうっていうね、
まあ、困りますもんね、
部分はありますけど、電車がなくならないうちに帰れるんやったら、はいはいはいはい、レートショーは一個、
うんうんうん、
選択肢に入れてもらったら、
なるほどな、
毎日安いです。
昔1999年から2000年に変わる大晦日に、
はい、
なんか記念じゃないですか、その時記念になるじゃないですか、
はい、
で僕その時東中野ってところに映画館が今もあるんですけど、名前は変わったんですけど、当時ポレポレ東中野っていう、
今もそうじゃないですか、
今もそうかな、
はい、
あ、
ポレポレ東中野やと思いますよ。
そうです
っけ、はい、
そこでベルナーヘルツォークの映画祭があったんですよ、
うん、
ベルナーヘルツォークといえばトム・クルーズの、アウトローで悪役やってたおじさんですけど、
そうですね、
おじいちゃんですけど、
はいはいはい、
ベルナ・ヘルツォークの映画がすごく好きで、
はい、
でフィッツカラルドとか、
うん、
アギーレ神の怒りとかって映画がすごく好き でクラウス・キンスキーが好きだったんですよ。
お
でクラウス・キンスキーっていう役者と、
はい、
ヘルツォークの戦いの日々を描いた、
うん、
キンスキー我が最愛の敵だったかなっていうドキュメンタリー映画があって、
ドキュメンタリー、
そうですね、
はいはい、
まあ、その撮影に密着したドキュメンタリー、
なるほどなるほど、って
でそれを、公開に合わせて、
うん、
その映画の公開に合わせて、
うん、
ポレポレで、抱き合わせでヘルツォークの映画5本ぐらい、小人の共演とあとコブラベルデだったかな、うん、やってたと思うんですよね。カスパーハウザーの謎ももしかしたらやってたかもしれないですけど、それを全部見たんですよ。
はいはいはい、
それをそう朝までかかって見る回があって、
はい、
そう、その時の雰囲気とかが後々まで残ってて、
はいはいはい、
やっぱ映画は夜見るもんっていうなんかイメージがあるんですよね、
うんうん、まあオールナイトやとね、終わったら朝っていうのはあ
るんですけど、確かに明るかったです。でもその明るさがもう自分がなんの友達とクラブ行ったりとかした朝とは違う脳のしびれというか、
うん、ああまあそうですね、
そう心地いい、
うん、
風を感じつつ、
そうです、ね、
家路に着くという、
うん、お昼間よりはやっぱり早朝の方がね、
うん、
全然やっぱり容易に言われてみれば、
まあ、まあもちろん皆さんライフスタイルがありますから、
ね、ありますからね、昼間しか見られんからいらっしゃいますけど、
それはもちろんそうです、
うん、確かに、
うん、
夜の雰囲気は僕も好きですね、
うん、
はい、
いいですよね、
うん、いいですよ
そうか、映画の、
はい、
敵かもしれないですけど、
敵、
ネット配信の、
あ、
もちろ ん, なんかネットフリックス、
はい、
そして Hulu、
はい、
で Amazon プライムビデオ、
はい、
あとは何がありますかね、
まあまあ、
まあ、いろいろありますけど、
有線とか TSUTAYA TV とか国内のものもあります
ね、あ、
はい、
でドラマをやってるじゃないですか、
ドラマやってますね、
で
めっちゃやってます、
見ますかペップさん、
見ないです、
見ないんだ、
見ないです、
映画の敵だから、
いや違います、
時間がない、
単純に時間がないのと、
そうなんだ、
あと家帰ってきて僕ね、まあスポーツも大好きなので、
はいはいはい、
まあ、サッカー見たり、
はい、
野球見たりもします、
うんうん、
であと地上波は、
はい、
そんなに見ないんですけど、でもバラエティは、うん、特に深夜のバラエティとかは、うんうん、好んで見たりしてるんですよ、うんうん、だからそういうのを貯めてて、
はあはあ、それを消化
するんですね。しつつ、はあ、であれってまあまあ映画と違って、はい、割とながら見でも全然いけるじゃないですか、はいはい、だから食事しながらでも、映画やったら食事しながら見ててもこうご飯に目を落としてる間に何か起こる可能性もあるから気が気じゃないんですけど、
そうですね、
バラエティやと、まあ、はいはいはい、耳からの情報だけでもそんなに絵的に動きがあるわけじゃないから、
じゃあベップさんの生活の中に配信のドラマとかが入り込む余地がもうないんですね。
なかなかね、
なかなか、
なかなか難しい。ただまあ、配信ではないんですけど、まあ、ツインピークスリターンズやってるじゃないですか。でツインピークスは僕も、まあ、ご多分に漏れず好き、
うん、はい、
で一応前のシリーズのブルーレイのセットも持ってはいるんですね、はいはい、で見返してはないんですけど、はい、まあ、当時見てたっていうか、はいはいはい、まあ、何回かは再放送何回もやられてるんで、うんうんうんうん、その間に VHS で撮って、はいはい、まあ、見たっていう記憶はあるんですよ。でリターンズもう楽しみにはしてたんですけど、はい、なんとですね、はい、1回目を取り逃すという大失態をしてしまいまして。
なるほど。それって、はい、あれは、はい、いつでも見れるやつではないんですか？
オンデマンドに行けば見れるのかもしれないんですけど、その放送でいわゆる、ね、ハードディスクに置いてっていうのが見れない状態で、で1回一発目飛ばしてると2回目から見るわけにもいかず、
は
い、
まあ、それはそうですね。
で再放送を待ってる状況です今。
なんか今時だと、はい、もう見逃すっていう概念がなくなるじゃないですか。これからどんどん、ね、いつでも、ね、いつでもエピソード1から最後まで時間さえあれば見れる、
はい、見れると。
ネットフリックスにしろ Hulu に
しろ、そうですね、
うん、これから多分見逃すっていう現象がもうだから若い人に分かんなくなっちゃうかもしれないですね。
まあ配信終了で見逃すっていうパターンは出ますけど、まあ、それはありますよね、うん、
そうか。
だから今ね金沢でお二人が盛り上がっている、
は
い、
ゲームオブスローンズ、
ゲームオブスローンズはもちろんポッドキャスト自体は聞いてますけど、
はいはい、
内容的には一切分かってないです、はい、
あ、そうですよね、
一切分かってない。
ゲームオブスローンズこれから見る可能性はないんですか？
いや、なくはないんですけど、ただプライオリティはむちゃくちゃ低いですね。
ああ、そうですよね。
です。だから、
ドラマの方はね。
それやったら、やっぱりツインピークスの新しいシーズンは見たいし、じゃあ、それ見る前に、やっぱり前のシーズンも忘れてる部分が多いですから、はいはいはい、前のシーズン見たいなって、全然リスクありますから、
は
い
は
いはい、
俺、
っていうのもあるし、
ツインピークスの前の方の、カイル・マクラクランのやつの、はい、シーズン1は、もう楽しく見たんですけど、はい、シーズン2途中までしか見てないんですよ。
ああ、そうなんですね。
シーズン2って、あれ打ち切りになりました？あれデビッド・リンチ関わってないですよね、2の方はね。
あの多分部分的にしか関わってないですよね、
うん、1だってかなりどちらかってるのに、2はもう本当なんかひどかったような記憶があって、
うん、
そう、まあデビッド・リンチ自体がオチとか考えずに作る人らしくて、
そうらしいですよね、町山さん、
あの瞑想しながら、ね、考えるらしくて、
うん、
だからああいうことになるのかもしれないけど、今度のリターンズはどうなんですかね。
町山さんの話では、うん、もう完全に今回はリンチが全部の権限を持ってるらしいですね、
うん、
その一時期そのリターンズやるぞってなって、はい、まあ、まだリターンズっていうタイトルも決まってない状況でやるぞってなった時に、はいはい、リンチ抜きでやるっていう企画になったと、うんうんうん、で、それがその事実は僕ももちろん知ってて、はい、でそれに対して俳優とか人がノーノーだ、
はいはいはい、
リンチのいない
じゃなきゃ意味ねえじゃないか
っていうようなことをやってたっていう事実は知ってたんですけど、うんうんうん、後から町山さんの話を聞くと、
うん、
そのもうリンチ抜きでやってやろうとしたけど、結局それがいろんなとこから反対を受けてできなくなって、うんうんうん、でもう一回リンチに頭下げてやってくれと言った時に、
うんうん
うん、もうじゃあ全権、
うん、任せると
好きなようにやらせろという条件を飲ませることに成功した、うん、だからもう今回はもう 100% リンチの、
うん、
この管轄下のもとにやれるんだというようなことを町山さんは言われてて、
町山さん何で言ってました？
あれ何言ってたかな、
玉結び、玉結
びかな、
俺ね、玉結び問題っていうのがあって、
はい、
赤江さんが出産で今お休みでしょ、
海保さん、
赤江さんじゃなくなった途端に聞かなくなって、今まで赤江さんの力がどれだけ大きかったか、
そうなんですか
町山さんに対するリアクションとかが、
はい、
なんか下手
ほんまですか
今の人、なんかわざとらしい感じしません？赤井さんのあのナチュラルさは良かったんですね。
あ、まあ確かにナチュラル、
ね、山ちゃんはプロだからああいう感じでやってますけど、うんうん、なんか今の人なんかすっごい聞いてて嫌になっちゃって、
あ、そう
なんですね、全然玉結び聞かなくなっちゃったんですよね。
あららら、らそうですか。
そう、
あ、多分玉結びやったと思いますけどね。
そうなん
ですね、はいはいはい。でも海保さんは海外で暮らしてた時期も長かったから、
はい、
そういう話も割とあのあパパッと話出てくるから、
また聞こうかな。
そういう意味ではその別のスイングの仕方をしますよね、はいはい、
なるほどなるほど、
うん、知ってるっていうことが多い
んで。ああ、そうなんだ。
まあ、それを言うとね、キラキラ時代はね、
キラキラ時代は本当ひどかったですからね、
もっと大変でしたからね。
あの人何してんだろう今。
ね、もう町山さんですら大変やったという
ね。
ね、だからもう玉結びに代わってめっちゃ感激してましたもんね、みんな見てくれるから言
う
て。
ああ、そうですよね、
ね、玉ちゃんとか山ちゃんが見てくれるから嬉しいんだって言ってましたからね。
ね、
一切見る気がなかったからね。
見る気もないしさ。まあいいっすよ。
盛り上げる気もあまりない、
ね。何にもないですからね。博士が頑張ってる。
そうそうそうそう。博士はめっちゃね、
そう
やってました
ね。そうなんですよ。ベイビードライバー見て、
はい、
急に。
いきなりベイビードライバーの話。
あの、いや、もちろんベイビードライバーはものすごく面白かったし、
はい、
あの、まあ、あんなん はっきり言えばずるいですよ、あんな映画は。
まあね、
あの、いいに決まってんだもん、だって音楽とカーチェイスだけでもいい映画なのに、
はい、
あんなに細部にわたってしっかり作られたら、もう誰が見たってグノネも出ないぐらいいい映画なんですけど。
いいですよね。
でもね、ベイビードライバーなんかいまいち、
うん、
なんかね、こうもろ手を挙げて今年一番だって言えないことがあって、それは自分の中にあることで映画そのものが悪いわけじゃないんですけど、前にペップさんとお話した時もちょっと話したんですけど、あの、映画にしても漫画にしても作品作ることに対しては何でもそうだと思うんですけど、その中にあるモラル、
物語内のの
モラルと見る側のモラルの一致って結構問題だと思ってて、例えばですけど、ベイビードライバーに関して言うと、
はい、
まあ、あの人、主人公は、ある程度犯罪に関わってる人じゃないですか。
そうですね。
で、まあ、本人は悪意はないにしても、
はい、
まあ、銀行、強盗されたら、銀行の人たち困るわけで、
うん、
あの、人が困ることに関係してるわけですよね。
そうですね。
だから、彼には、その償わなきゃいけない罪ってのはあって、
ありますね。
それはもう綺麗事じゃなくて、
うん、
そのあの中で描かれてる悪いやつらもっといっぱいいるけど、
はい、
そいつらは当然悪いやつだから裁かれるんですけど、うん、
はい、
でベイビードライバーも、まあ、これオチはあんまり言いたくないので、
はい、
あれですけど、
うん、
まあ償わなきゃいけないですよね、
はい、
映画の中でね。
そうですね。
でそれが自分と正義と合えば、
はい、
全然気にならないんですけど、
はい、
なぜかベイビードライバーはちょっと気になって、あの彼のモラルって、
うん、
なんだろう、彼女を守らなきゃいけないってことで目覚める映画なんですよ、あの、
うん、
ね、今まで自分は犯罪に関わってきたけど、
うん、
あんまり考えないようにしてて、
うん、そうですね。
で、まあ、この仕事が終われば僕は解放されるからそれまで頑張るっていうことなんですけど、
はいはい、
自分に守らなきゃいけない人ができた時に、
うん、
それと戦わなきゃいけなくなるんですよね、
はい、
であれに出てくる悪役の人たちって、まあ、ベイビーの父親であるわけなんですよ。
そうですね。
で戦わなきゃいけなくて、
はい、
自分のお母さんをそれで取り戻さなきゃいけないって映画なんですけど、
うんうんうん、
それでなんだろうな、そのじゃあそのためには知らない人に迷惑かけていいのかっていう問題があって、
あ、
例えば車を奪うおばあさんにしても、
はい、
チンピラみたいな2人からも車を奪ったりしますよね。
そうですね。
で銃突きつけて、
はい、
でなんならデボラもこの人さっき撃ったばっかりよみたいな、お前みたいなやつに銃撃てんのかよって言った時に、あの彼女も調子に乗って、
はい、
さっき撃ったばっかりですって言ってみたいなのとかで、
はい、
そのモラルハザードっていうのかな、
は
い、そのどのラインにその道徳を置くのかっていうのは、
はい、
物語作る人にとってはすごく大事な問題で、
はい、
観客がついてこなくなる可能性あるんですよ。
そうです、ね、
こいつ悪いやつだなみたいな。
そうですね。
そしたらもうどうなってもいいやこいつって、
うん、
でもそいつが潔白だったら、
はい、
多分いいんだろうけど、
うん、
まあそれだと物語にならなかったりとか、
はいはい、
どっかにやっぱ傷があるから 見る人も感情移入できるし、
うん、
で昔の、アメリカンニューシネマとかは、
はい、
みんな裁かれて終わるんですよ、うん、で裁かれ方が刑務所入るとかっていう場合はあんまりなくて、
う
ん、死んで終わる、
うん、
で主人公は悪いやつなんだけどもっと悪いやつがいて、
うん、
それにはそっちには行けないから、
うん、
まあ、逃げたりとか、
はい、
償おうとしてるんだけどバーンって死んで終わるんですよ、
うん、
大体の映画が、
はいはいはい、
でクレイジーメリーダーティーラリーとか、
はい、
あとバニシングポイントとかもそうですけど、
はい、
もう死んだとこでバーンって映画終わるんですよ、
うんうんうん、
あれがすごい好き で、
あ、なるほど、ね、
で今回のベイビードライバーも、
はい、
まあ、オチがどうなるか言わないですけど、
はい、
まあ、納得がいくかどうか、
うん、
かなり納得いくんですよ。そのさっきから言ってることと矛盾するようですけど、僕もまだ言語化ができてなくてあれなんですけど、死んで償うっていうのもなんか好きじゃなくて、さっきのバニシングポイントとかは主人公は、
はい
はい、車の運び屋なんですけど、
はい、
もう警察からバンバンこうスピードで逃げていく人なんですけどね、はい、なんで犯罪は犯してるんですよ、
うん、
放棄は守ってないから追われてるんですけど、
うんうんうん、
最後、まあ、バーンとその死んで終わるんですけど、はい、死んだらじゃあいいのかっていうのも問題あって、
うん、
その要は観客に、
うん、
そのなんて言うんだろうな、観客のモラルを逆なでしないような映画作り、
うん、
話してて分かんなくなってきました、ね、なんだろうな。でその本当のことを言えば、
はい、
モラルなんて守らなくても別にいいのかもしれないです、
うん、
悪いやつが悪いことしてそのまま終わる映画があっても別にいいわけです
よ、ね、ああ、まあそれはいいでしょうね。
ねえ、
うん、
で そういうそのなんていうんですか、悪人を描く映画、
はい、
なんていうのだったかちょっと忘れましたけど、ビジランテじゃなくてまあいいか、
はい、
キューブリックの、
はい、
イギリスの映画なんだったかな、ライアン・オニールが主人公のやつ
恒例のあれあれ
恒例のあれ
恒例のあれあれっていう
始まる。そうだから石川五右衛門みたいな大泥棒とかを描いて、
はい、
でもそれは義賊だから町民たちにとってはヒーローなわけですよね。
そうですね。
けど世間的にはまあ悪人なわけで、
まあ、
それを追う、まあ、警官とかが悪者として描かれたりするけど、
はい、うん、
本当の社会で言えば警官っていい人なわけじゃないですか、みんなを守ってるから。
まあそうですね、
うん、だからそのモラルっていうよりみんなの気分はその主人公の側に常に寄るように作られるわけだから、
はい、
その
そこを裏切るような作りはどう
なのか、あんまできないですよね、
うん、
普通に脚本書くときって
っていう。
だからそのよくよく映画を分解して見ていくと、はい、こいつ悪いやつだなとかってあるわけですよ、
ね、まあまあありますよね
そう、うん、だからね、それをベイビードライバーを見て、
うん、
自分の中でも結構考えたという
こと
があって。
なるほどね。だからその石山さん的にはベイビーの、
うん、
その行動にやっぱり引っかかるところが
なんかあったから、
そのもろ手を挙げて絶賛っていう感じにならないのは、うん、そこが引っかかってるんじゃないかっていうことですよね。
そうなんですよね。でもみんな多分気にしないですよね、ベイビーの小さな犯罪というか。
いやどうでしょう、それは人にもよるとは思いますけどそこが嫌っていう人も多分いるんじゃないですか。
でも多分100人に聞いたら95人はいやもうそんなこといいじゃんって、ベイビー最高じゃんってなるでしょうね、うん、きっとね。
まあまあ作品自体は
スカッとする映画だから
あるので、
で最後もすごくその悪人が悪人として裁かれずに終わる映画がエドガーライト嫌いで、
はい、
ああいう最後にしたらしいんですよ。
ああなるほどね。
だから筋も通ってると思ってて、
うん、
償うべきところは償ってるわけだからはい、いいはずなんですよね、
はい、
なんかでもねちょっとその彼らの行動原理がちょっと納得がいくかどうかっていうのはまたちょっと微妙なところがあるなと。
なるほどね、
うん
うん、
そんなこと言ったらっていうのはねいっぱいありますけどね。
いやまあまあどの作品にもそれはね、
うん、
言えることやとは思いますけど、
そう、
うん、
なんか主人公の持ってる信念が、
はいはい、
一般の道徳観とそぐわない場合があるってことですよね。
ああまあそらそうでしょうね、うんうん、
それは普通の社会もそうだし、
もちろん
法律守ってても
大なり小なりね、うん、あるルール違反っていうのは、うん、まあみんな誰しも
そこがかっこよくてしびれるっていうこともありますしね。
まあね、うんうん、まあ描き方にも
ダークナイト見た人ってみんなジョーカーに憧れるけど、
はいはい、
ジョーカーは悪いどころの話じゃないから、
悪いどころの話ではない、
悪そのものだけど、
そうですよ。
でもあのタクシーかパトカーか、パトカーに箱乗りして、
はいはいはい、
もう汗だくの髪の毛を振り、はい、こう振り、なんていうんですか、振り乱したジョーカーを見たら、うん、誰しもが小さな悪の勝利を見たわけですよね。
そうですね。高骨
として。やったじゃんっていうね、
うん、
とこを感じたりするから、悪がみんなが嫌ってわけじゃなくて、
うん、
悪いことしたやつが裁かれないとなんか気持ち悪いっていう。
なるほどね。
のはね、あるでしょうね、
うん。
絶対そうですよ。だって、主人公が、なんか子供とか殺しちゃったりとかするようなやつで、
うんはいはい、
最後までのうのうと生きてる映画って、
うん、
あの、不快感を、模様させるのが目的で作られた映画以外はほぼないんじゃないですか。
ああ、まあまあそりゃそうでしょうね。そこに残るのはやっぱ不快感が一番になりますもん ね、
なりますよね、
どうしたってね。
そう
だから、それを
ファニーゲームとか、
ね、それを意図してやるのがまあ嫌がらせという
か、嫌がらせトーチャーポルノとか ね、
ねいう感じですから、まあその辺はそりゃそうでしょうよっていう感じにはなりますけどね。
なんか一個ずつ映画分析してみてみたいな、そういう見方で
その行動一個一個、
そうで、こいつは償った、こいつは償ってない、そんな面白くない見方あるから
でもあの何ですか、キャラクター裁判みたいな、
なんかね、
ね、できるかもしれないですね、うん、
いいか
このケースはどうやったとか、
ね、リプリーはどうや
とかね、うん、ここでこれを殺す、
ハリー・キャラハンはどうや
って、これは良かったか悪かったかってね
パズーはどうなんだみたいな、
うん、そうそうそう、それはでも作品ごとに見ても面白いかもしれない、
面白いかも、
そういう軸は確かにないかも、うん、みんななんとなくのイメージでトータルで見るじゃないですか、
そうですね、
ね、だからそれは面白いかもしれないね、
そう、いい悪いじゃなくて、ね、みんなが不快に思ってないのはなぜなんだっていう、
そうですね、
だからそれを補ってあまりあるほどスカッとするような映画だったりするわけでしょうね、きっとね。
まあそうでしょう、
おそらくね、なんとなく、うん、
ただそのモラルが守られてるから面白いかっていう話、
全然違います
よね、とは違いますからね、うん、
ウディ・ハレルソンのやつなんだっけ、ナチュラル・ボーン・キラーズ、
はい、
オリバー・ストーンの、
はい、
あれだって主人公たち殺人鬼で、
うん、
ニッキー&マロリーだったかな、で、殺人を犯して旅をしてて、でだんだんマスコミじゃなくてそのファンがついてきて、若者たちがそれに熱狂していくっていう話で、あのなんだっけ、ワールドイズマインっていう漫画、荒井秀樹先生の漫画とかにも通じるようなとこがあるんですけど、その若者たちはモラルを気にしてないわけじゃないですか、むしろ自分たちががんじがらめになってるモラルをぶっ壊してくれるからかっこいいわけでしょ、アンチヒーローみたいな、
そうですね、
そうか、アンチヒーロー問題みたいなことか、
まあまあそれこそジョーカーも、
ジョーカーもね、
この
人はもう悪そのものの概念ですからね、
うん、
悪魔かあれは
まあまあまあ悪魔と言ってもいいでしょうね、
主人公を堕落させる耳元でささやく悪魔ですよ ね、
あ、そうですね、
メフィストフェレスみたいなもんだから、
そうですね、
うん、なんかそういう問題も考えていくと面白いかも、
うん、
うん、
確かに
取り留めなくなっちゃったんですけど、
いやいやいや、
これ今1時間12分
で、あ、もうそんなに回ってるんですか
だからどっかで半分にすればいいかな、
あ、なるほど、
みたいな、
ああ、はい、まあまあ適当にあの
ピロリンって言って
多分切れるか、よどんだところは切っていただいて
はい、
はい、
なんかじゃあ取り留めもなく話してしまいましたけど、
はい、
まあ今日はそろそろ焼肉じゃなくてステーキ食いに行かないといけない
僕のね帰りの、
そう、飛行機のね時間もあるから、
はい、
このぐらいにしとこうかなと思
います
、
はい、
また機会があったらね、
ぜひ
とも石神なり、
そうですよ、まずね、まあ僕の希望としては、
はい、
まずね、石山さんにはもうペップの家2回出てもらったんで、
はいはい、
まあ、石神さんにも出てもらって、
はい、
であとはお二人の金堂さんのところに僕がお邪魔できたらね、最高かなと、
萎縮しちゃうな、
いや、なんでですか萎縮してる雰囲気ゼロやった
ら、そうですか、そばずるずる食った
いやいや、ほんまにね、
はい、
まあ、僕はもう一リスナーとして、
あらら、
はい、ぜひそういうのは、
嬉しいこと言っていただいちゃいまして、
はい、楽しみにしたいと思います、
ありがとうございます、はい。 じゃあ今日はこのぐらいにしておきます。
はい、
はい、じゃあここまでお送りしたのは石山と、
はい、シネマグティフのポッドキャスト、通信のポッドキャスト、2つの映画ポッドキャストやっておりますペットと申します。ありがとうございました。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。